コモリンラジオ居場所へ GO!
僕もダメだよ、それでよかったら。
はい、皆さんこんばんは。コモリンラジオ居場所へ GO! お相手は藤田潤と
NPO 法人育て上げネット中町康弘と
株式会社平田の瀬川しちかです。
わーどうもお元気でございます。
引き続き元気です、
そうだよね。ということで今ね、
はい、
愛子ちゃんが来ていただいて、1周年おめでとうございますということでですね、お祝いのお言葉いただきまして嬉しい ね、
ありがたいです、
次の喜怒哀楽はですね、はい、もう今回私に話させていただきたいなと思ってますので、
はい、
皆さん持ってきた喜怒哀楽はですね、はい、また次回に、
はい、
取っておいていただきたいと、思いますけども、はい、本当になんかこう一周年やってきて、最近こうお便りメッセージいただけるじゃないですか。めちゃ嬉しいよね。
嬉しいですね、これは本当に嬉しいです。
でもね、やっぱり僕ラジオ大阪でもやってるんですけども、
はい、
長くやればやるほど増えてくるリスナーの方が。もう最初なんかね大変だもん、まあ、そりゃそうでしょ、俺なんかほら有名人でも何でも素人な人間だし、でもやってればやってるだけいろんな方が、今すごいいっぱい来るもんね、もう本当にものすごい聴取率、大阪でも結構高い方じゃないかって思ってるぐらいなんですけどね、まああんまり言うとうぬぼれんじゃねえって怒られそうな気をつけたいと思いますけども、ということで今週も楽しんでいきますのでよろしくお願いいたします。この番組は大阪に本社を構える株式会社平田の代表でミュージシャン、いろんなことやってる藤田潤がですね、引きこもりや不登校、生きづらさを感じている皆さんと一緒に作っていくラジオ番組でございます。今夜も30分間どうぞお付き合いください。
コモリンラジオ居場所へ GO! この番組は株式会社平田の提供でお送りします。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし、皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
コモリンラジオ居場所へ GO! GO! 株式会社平田代表の藤田潤と
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と
アシスタントの瀬川石近が梅田 FM Be Happy 789からお送りしています。
今週の喜怒哀楽、はい、では今週の喜怒哀楽、
はい、
行きたいしていますか。
はい、
あらじゃあ藤田さん
セルフで
実は先日、
はい、
京都の伏見でですね、
はいはい、
引きこもり女子会 in 京都の皆さんと、半年ぶりの飲み会を開催いたしました
です、ね、あ、よかった
です、前回が16人かな、
そうです、ね、
参加者、
はい、
今回20人でございます。
すごい増えてますね。
増えてるんですよ。でもう本当にね楽しくてね、まあ、前回も楽しかったんですけど、うん、第4回でたんです実は。
第4回
なんです、これ。ごめんなさい、今第2回言ってたんですけど、はい、昔はレギュラーメンバーで、6人の方で2回やって、
はい、
で第3回目から広くこう募ってやり始めてで16人で、今回第2回目、はい、まあある意味ではトータル第4回目で20人ということだったんですけども、はい、第3回目来られた方もいるし、今回初めての方もいるんですが、皆さん盛り上がっちゃってね。
へー、
だからみんな想像するでしょ、引きこもりの関係者の方の飲み会って 暗いんじゃないかって
喋らないんじゃないかみたいな ね
全然ハイボルテージしたよ。
あらま
もう普通の飲み会持ってると普通の飲み会より元気なんじゃないかぐらいのノリだよね。
はい、そっとでした。
びっくりっすよ本当に。だもう無理嬉しくってねこっちも、はい、だからあっという間だよラストオーダー。
もう
なんならちょっと延長しましたもん
ね。そう無理やり。いやだからセガッチがすいません、はい、もうあと30分でラストオーダーです、うん、お前何言ってんのまだ45分しか経ってねえじゃないかって言ったらもう1時間離れてみたいなそんぐらい盛り上がっちゃった。
それぐらいの
すごかったよね。セガッチ、ね、セガッチも来てくれて、はい、あどうだったセガッチ2回目やんね。
いやもう1回目変わらず2回目も、うんまあ、パワフルでしたし皆さん元気もらいましたね、うん、本当面白かったです。楽しかったです。
いやそんな中であの別にやっぱりね楽しく飲んでるだけじゃなくて、はい、やっぱり皆さんこう藤田さんこういう時どうだったんですかとか、まあ、いろんな話も交えながらやってるし、今回和室だったんで引っ越しできるんですよ。
あ席替え
みたいな。そうそうそう、はい、でみんなこう話したい人のところに移動して話したりとかすごい良かったよね。うーんいやもう本当にねああいう飲み会があるともうまたやりたいなとかもうその席目指せ40人みたいな。
あすごい
感じで、ねうん、この前も言ったけども大阪でも やろうよ、ね、
あぜひぜひ、はい、やってほしいです。
企画セガチだから、
はい、
分かりました、
ね、セガチ頼むよ。
そうですね、はい、分かりました。
育ってあげネット、
はい、
お飲み会、
はいはい、
イン大阪、
はい、
これ楽しそうだね。これ俺日本いる時よろしくね。
あ分かりました、
うん、これ中川ちゃん結構来そう
来るんじゃないですかね大阪ですからね。なんかタダで飯食えるぞって言うとめちゃ来るかもしれない、ね、こんなん言うたらやらしいですね。やめときましょう。
いやでもね理由はそれでもいいんですよ、
うん、
理由は何だって来てくれれば。昨日面白かったのが、
はい、
二次会行っちゃったもんね。
そうです
ね。あらまあそうなんですね。
そう
へ
で20人、
はい、
で二次会は 5,6 人かなと思って、うん、お店探してたら、はい14人ぐらい、
はい、めっちゃ来ましたね。
だからやむを得ず、
はい、
予定がある方とか家が遠い方はもう帰られたんですけど、ほぼ、
はい、
ほぼ皆さん残られて、あ13人だ。
実は
もうそれもまた盛り上がっちゃって
すごいですねそれ。
そうだから最後10時半後
10時半ぐらいですね。本当ギリギリ
で俺その電車逃したらバスがないっていう、
はい、
電車が目の前を通ってたんで速攻で階段登って全員で行ったでそれ乗ったんで間に合ったんですけどそれ乗れなかったら僕駅から30分歩いて
な
きゃい
けないって潤さんがギリギリやった
俺がギリギリやったなんでみたいなちゃんと計画しろよみたいな感じなんですけどねそうそんぐらい盛り上がっちゃって
すごいですね。みんないろいろお話ししたいことってね
ある
さあるんですよね。
そう、私みたいなねただのジジイにもう聞きたいこともあるみたいなんでもうどんどん聞いてくださいっていう話でですね。だからあれ2時間もやるとさ、
はい、
あのこう席を変えるともう結局ほとんどの人と会話できていいなと思って、
うんはい、
やっぱり1次会だけだとねやっぱり最初に座った席でこう固まっちゃうとかあるけども、ね
はい、
2次会までやるとあの結構まんべんなく皆さんと話できていいなみたいな。もう次は3次会までやっちゃう
ら
じゃあ 俺バスねえじゃんみたいな。
そうですね泊まりで
もう歩き覚悟もう歩き覚悟でもいいけどもでも本当楽しかったね。
楽しかったですね。
じゃあ中村ちゃん in 大阪
in 大阪もう期待しております、
はい、
ぜひ、ね、ぜひ。
いや楽しみだわこれ。いや俺はもうそもそも酒が飲めるから楽しいだけでもうそれが前提でもう楽しいからあとくっついてきた楽しさは全てプラスプラスプラスプラスで楽しい。酒飲むだけでもう楽しいのにどうしようみたいな感じでですねだからもうちょっと京都の方はですね1年2回、
はい、
いい恒例行事でと。
あそうなんですね、
あの4回というお話も出たんですがちょっと私もいろいろとスケジュールがあるものでですね、
です
ねちょうどね8月と2月ってねちょうどあんまり忙しくないですね。
日本でもいらっしゃる、
うん、で京都のタクシーの運転手さんに聞いても暇な時期ってあるんです。あるよ日発だよっていうからちょうど2月と8月2回、まあ、今月は7月やりましたけども開催したいなということで、大阪、
はい、
in 大阪も企画しますのでよろしくお願いします。
ありがとうございます。
ということで今週の喜怒哀楽でした。コモリンラジオ居場所へ GO 株式会社イラタ代表の藤田純と
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と
そしてアシスタントの瀬川石近が梅田 FMB ハッピー789からお送りしています。
この時間だけでも楽しい気分になれますように。 中松ちゃんに聞いてみた。はい、それでは中松ちゃんに聞いてみたでございます。はい、今週はどんなことを聞いてみましょうか。
はい、引き出し屋という、うん、呼ばれているものが、はい、実はありまして、何かと言いますと支援という名のもとに無理やりこう自宅から引きこもりにされている状態の方をこう連れ出してしまう、でさらにそこでまた監禁、精神的な苦痛を与えるみたいなことが実際にあるという報道を聞きまして、びっくりしたんですけども、はい、まあ、実際にあるということで、こういうことっていうのはもうたくさん起きているのか、ちょっとわからないんですけども、はい、いろいろちょっとお伺いできればなと思っております。
やっぱりこう若者支援の業界ではこの引き出し屋っていうのは非常に、悪い意味で有名な、はい、存在になっていまして、今瀬川さんがおっしゃってたように、引きこもっているこの部屋に行ってもう無理やり扉を開けてもうほぼ拉致のようにもう施設に連れて行って、そこで自立した生活という名のもとに何かこう非常にこう制限をかけた生活を強いることで、強制的に引きこもりをなくさせるっていうようなものが、この引き出し屋っていうものなんですけれども、結果的にそれで引きこもり状態じゃなくなる方もおそらくいらっしゃったと思います、はい、生活環境が変わって、思えばあの例がきっかけやったなっていう方もいると思いますけれど もう値段も法外的な値段が多いというふうに聞きますし、やり方としてはもう正直めちゃくちゃです。これはもう人権をもう踏みにじってるような本人の意思関係なくやっぱ連れ出すっていうのはもう誘拐に当たりますので、なのでもう皆さんには非常に気をつけていただきたいなというようなニュースだなというふうに思って見てました。どんな風にしてその業者に当たらないかっていうことを言うと、もう結果的に言うともういろんな複数選択をしてほしいなって思ってます。保護者の方には、もうこういう業者にやっぱりこうなんていうんですかね、もう頼りたい、ここしかないと思ってしまう背景にはやっぱり相談がなかなかできない、近所にもやっぱ相談できないし、うちの息子が娘がこうなってるっていうのも言いにくいっていうところで、その甘い言葉でやっぱ業者が解決しますよっていうような、親の力なく僕らが全部しますんでっていうことでやっぱりこう言ってくるので、やっぱりこう藁もすがる気持ちで頼りたくなるんですよね、ではなくて、
分かる、そういう気持ちもある
よね、そう絶対出てくると思うんですよね、ただそこだけじゃなくてやっぱ行政であるとか支援団体であるとかっていろんなところでどんなことをしてるのかっていう情報をまずしっかり集めた上で、親として本当にこう将来の家族像っていうのをイメージしながら、選択をやっぱしてってほしいなっていうふうには思いますね、
これやっていいことなんかほぼないよ ね、 そうですね、たまたまそれで引きこもりから脱出できた人もいるかもしれないけど、ほとんど無理だよね、
そうですね、
理由があって引きこもってんだもんね、
そうです、
それ無理やり出したところで何も解決しないよね、
解決しないですし、
もっと傷ついちゃうかもしれないよね、
そうですね、少なくとも家族の関係は破綻しますね、
あ、そういうことか、信頼関係も
なくなります、親が依頼してますから、
そうだよね、
これ実際合法的な業者さんなんですか。
いや今だから後になって今訴えられたりということが今ようやく出てきているというか、状態ですので、個人的にはやっぱりこう合法ではないんじゃないかなとは思っていますけれども、
でも実際にある業者団体、
そうですね、
これは絶対皆さんやめた方がいいですよ、親とこの信頼関係がなくなっちゃうともう全く進まなくなるんで、いろんな意味で、
でも正直うちにも来ます、もう無理やりにでも息子を相談施設に連れて行ってくださいという依頼はね、正直来ます、全然あります、親からしたらもうどうしていいかわからん、何考えてるかわからん、
で焦っちゃうんだよね、
そうですね、
早く立ち直らせないと焦っちゃうから、強引にやろうとしちゃうんだけど、それがかえって溝を作ってしまうとかね、
必ずやっぱりその、保護者の気持ちを理解してもらいながらも、やっぱその奥にいる本人ですね、引きこもっている本人のことについてこうちゃんとこう考えてくださる、やっぱりこう相談相手窓口の団体、そういうところにやっぱつながってほしいなと思っていますね。
なるほど、どうですか菅地、
これなんかアプローチかけるのは親からなんですね、向こうがこうどっか噂を聞いてその家族に行くわけではなくて、 親からのアプローチなんですね、
う
ん、
あ親からあの引き出し屋の業者とかにやっぱ行くことがもうほとんどですね、はい、
いやそこは気をつけてもらいたいですね、
はい、うん
はい、ということで今週の仲間ちゃんに聞いてみた引き出し屋のことですけどね、皆さんぜひここは頼らない方がいいと思います。
はい、
はい、
Hレコードセレクション、
はい、それではエッジレコードセレクション、株式会社エレタの音楽レベルエッジレコードのアーティストの歌を流します。今日は、引きこもり女子会 in 京都の皆さんに送ります。久しぶりだね、
久しぶりだね、元気でいたかな、幸せにしてたかな、あの頃のように笑っているかな、楽しくしてるかな、君の笑顔の裏側にいろんなことがあっただろう、今の僕では何もできないけど、せめて分かってあげたい、一つだけでも悩んでいるなら話してごらんよ、少しだけでも楽になれるなら何でも聞くよ、君の笑顔の裏側にいろんなことがあっただろう、今の僕では何もできないけど、せめて分かってあげたい、あとどれだけ何時間君に会えるかな、限られた時間の中で、たとえわずかな時でも大好きな君の笑顔に会えてよかった、君の優しさ壊れぬように、いつでもいるから、いろんな声に惑わぬように必ずいるから、君の笑顔の裏側にいろんなことがあっただろう、今の僕では何もできないけど、せめて分かってあげたい、あとどれだけ何時間君といられるかな、限りある命の中で、いつも寄り添えなくても心に君がいるから 僕は生きられる。あとどれだけ何時間君に会えるかな。限られた時間の中で、たとえわずかな時でも大好きな君の笑顔に会えてよかった。たくさん行こう。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
推しを教えて。はい、それでは推しを教えてのコーナーですけども、
はい、はい、
メッセージいただいちゃいました。
ありがとうございます。
めちゃめちゃ嬉しいんですけども、セガチ、はい、ご紹介いただけますか。
はい、わかりました。ラジオネームバンバンさんからいただきました。はい、
ありがとうございます。
はじめまして、こんばんは。私の推しは仕事の上司です。
お、
働き始めて2年目なのですが、すごく癖の強い先輩で非常に優しいです。
お、癖強いけど
優しい。
あ、なんとなく、うん、
残念ながら職場の部署移動で会う機会がほとんどなくなってしまったのですが、困った時に電話をするといつも助けてくださります、
うん、
一緒に働いてた時は手じゃなくて口ばかり動いているところに少しイラッとすることもありましたが、うん、くじけそうな時でもこの先輩のために頑張ろうと思っていたので、成長できるきっかけをたくさんもらえたと感じています。うん、皆さんは今まで働いてきた中で忘れられない存在の方はいらっしゃいますか。
そういう瀬川さんはいらっしゃいますか。
私ですか、やっぱり初めて社会人になった時に教えてもらった先、はいはいはい、まあ、社会人としてこう教えてもらった先輩はよく覚えています。
あ、はい、その先輩はいい方向だよね。もちろんいい方向で覚えてる。
そうですね、いい意味で、うん、もうゼロからこう教えて、まあ、一から教えてもらったっていう感じだった
ので。紳士の方だったの。
そうですね、結構割と面白い方でしたし、紳士な方でしたし。
あ、そう、
はい。
中尾ちゃんいるの。
私もいますね。数年前に一緒に働いてた上司で、もう1年ぐらいしかもう直属の上司ではなかったんですけれども。
最近なんだ。
そうですね、もうぶっちゃけこれと一緒でも、なんでしょうね、変なおっさんでした正直言うと。
あ、
はい、
なんか今この方の上司の方を想像してると、はい、ザキヤマさんっぽい。
なんかね、癖の強いっていうね。
めっちゃ癖強いし、はい、
口ばっかりみたいな、
ね、口ばっかり動いてる、まあ、はい、ザキヤマさんの場合手も動くけどね、はい、妙な手の動きするけども
でも最終的なところでやっぱりこう責任を負ってくれたりとか、やっぱりこう迷っている時にお前はほんまにどうしたいんだっていうことをちゃんと問いかけてくれる上司だったので、うんうん、こうしろよじゃなくて、お前はどうしたいで、こっちが判断したことに対して全ての責任も俺が取るから大丈夫だよって言ってくれる人にはもうやっぱりね、すごい影響を受けましたね。
これね、上司として一番大事なのはね、あなたどうしたいのってクエスチョンしないと全然その決断決定に対しての力が養われないんですよ、うん、全部決めたことこれやれあれやれ言ってる人と あの部下も慣れてきちゃって、うん、あ言われたことだけやってりゃいいやになっちゃうと全然ビジネスマンという人のレベル上がっていかないですよね、うん、いや素晴らしい上司の方ですよね、うん、その人
は、
ね、
ありがたく。はい、ジュンさんは今まで印象に
もう最初のもう世界一と同じで最初の上司の人で、まあ、日立で働いてた時 の、
はい、
あの先輩だったんで、その人がその本当にね、かっこいい人で、あの紳士、結構資材部ってね、資材ってあの物を買う部署なんですけども、もう癖のある人ばっかりで、なんじゃここはと。その中でも一人ね、もう本当男らしくて、入社した時に、お前剣道部だったの？そうですって言ったら、俺は柔道部だったの昔って言ったら、あそうですかって言ったら、同じ武闘系だなって、いやいやいやいや、そこで同じという武闘系だなって言われてもどういう会社なのかちょっと微妙なんですけど、その人に仕事のいろは全部教えてもらいました。だからもう後にも先にもあの方だけかな。
あそうですか、う
ん、だから最初に一番いい方に当たっちゃったんで、うん、その後が楽。僕の基礎は全部その方、星野さんって言うんですが、星野部長さんに、教えてもらったというか、また背中で見せるんだよね、その人
かっこいいですね。それはかっこいいですね。
もう高倉健とかあんな感じなんだよ。
後半だ。
もうかっこいい、でもかっこいいからさ、まだ持ってるわけよ、見た目もね。本当にあの人くらいかな。
そういう方がいるとね、自分のロールモデルになるというか、
そうなんです
ね、ずっと憧れなので、
うん、
なんか頑張れる気持ちっていうのはね、今回お便りいただいたバンバンさんにもね、
やっぱいや本当、ね、バンバンさんも出会えてよかったよね、
はい、
最近どうなのかね、その獣医さんいなくなってから今も、
ね、時折電話するみたいな ね、はい、
バンバンさんにはですね、
はい、
本当にまた嬉しくてしょうがないんで、6000円の任天堂さんのプリペイドカードをお送りさせていただきたいん で、ね、ぜひゲームをやりながらですね、はい、バンバンさんと一緒のゲームができて、ゲームでも語り合えたらいいなというふうに思っておりますので、いいですね、はい、ぜひご活用ください、
はい、
ということで、あのメッセージありがとうございました。今日の推し教えてでした。ありがとうございました。
コモリンラジオ居場所へ GO、 藤田純と
中町康弘と
瀬川石近が梅田 FM B ハッピー789からお送りしています。
はい、それでは皆さんもう今日も終わりでございます。
早いですね、
今日も早いよね、
うん、
はいはい、でもメッセージいただけて嬉しかったですね、
ですね、
もっと欲しいね、
はい、もっと欲しいです
ということで、瀬川ち、
はい、
はい、メッセージの送り方についてご説明をいただけるとありがたいんですが、
はい、それではまずあの番組のコーナー紹介のほうからさせていただきます。1つ目が今週の喜怒哀楽、最近心が動いた出来事を教えてください。2つ目が中町ちゃんに聞いてみた、 NPO 法人育て上げネットのプロの相談員に聞いてみたいことをお送りください。3つ目が推しを教えて、自分にとっての推しの魅力についてたっぷり語ってください。メッセージの送り方ですが、梅田 FM B ハッピー789のホームページにアクセスしていただき、プレゼントのバナーをクリック、必要事項を書きの上お送りください。詳しい送り方は株式会社平田のホームページに載せておりますので、ぜひそちらをご覧ください。また番組でメッセージをご紹介させていただいた方には、任天堂プリペイドカード3000円分と番組ステッカーをプレゼント。また毎週抽選で5名様に藤田純の非売品アルバム旅の途中でもプレゼント。アルバム希望と書いてご応募ください。採用 された方のプレゼントは株式会社平田から発送させていただきます。
はい、はい、ということで、そろそろお別れの時間でございます、
はい、
お相手は藤田純と
中町康弘と
瀬川慎でした。
今日もコモリンラジオを聞いてくれてありがとう。
コモリンラジオ居場所へ GO、 この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。いつ